最近なんですけど、あ、まあ最近かな、あの周りにですね、あの結婚した若い夫婦と、あの子供さんができない家族が結構増えてきたように思うんですけど、それは何か原因がありますか？
ね、まあ、子供が生まれる生まれないのもね、やっぱり出る運命としてね、それ運命選んでるのね。だから前のようでね、子供が10人も20人も生まれてたらね、もうそういう体験済んでるのね、子育てとかね、体験済んでるから、今度生まれ変わったらね、
無理やり、欲しがらないで、
だからそれも欲しがらないでって言ってもね、お手軽って言ってるから、ね、だからそれは無理やりね、いろんなことをするのもね、まあ、その人のね、勉強かもしれないよね。
じゃあそれと同じように結婚しないっていうでき、まあ、できないかもしれないけど、そういうのももうある程度さっきのあれから言うと前の時に結婚何回もしすぎてやれないなということもあるんですか？
そうですね。だから結婚で苦労した人なんかは大体ね、出家したりね、修道院入ったりして特殊が通せる人が多いよね。心がね、あの自由になってね、マイナスになくなったらね、結婚しなくても自由よね。
あの、あの例えば、まあ、前の時に、まあ、結婚何回もしたから今度はしたくないで、前の記憶があればそれは納得できるでしょうけど、それがなくて今、例えば子供さんをね、欲しくてできないっていうとなると、やっぱり例えば相談とか受けたときは、いや、そういうこともあるんだぞっていう、教えてあげれば。
本当はそうだね。でもあの、過去の記憶なれないかっていうね、過去の記憶を引きずるとね、新しい生き方は取れないよね、それだったら同じ一生で終わった方がいいよね、一生で続いてた方がいい ね、もう一回生まれ変わってっていう必要ないもんね。だから、新たに生まれ変わったんだったらね、新しい体験を積んだ方がいいよね。過去を引きずらずにね、それで一応過去のね記憶を奥に閉じ込めてくれる、ね、だから本当に必要になる時期だったらね、過去が分かるからね、全部磨いてね、全部分かって、ね、新たな生き方をねそこへプラスしたりね、過去の念もね抹殺して消してしまったりね、いろいろできるんだけど、人によって全部ねそれぞれ必要あってね、記憶も消されるときは、消されるように奥に押し込められて隠されるという場合があるんですね。だから普通このような一生のことでもね、過去のマイナスを掴むとね、やっぱ心を痛めて忘れられるんでしょ、ね、その恨み続けたりもするのね、それをずっと覚えてたら何回生まれ変わってもそうでしょ、ずーっとね続いてしまう。大変だよね、地獄よね、そんなね。だからそういう貸し借りもね、過去を知らなかったらね、新たに、ね、生まれ出てきて、また助け合ったりしてね、条件にしていける可能性があるよね。だから世の中のために一生懸命ね、過ごしてる人もね、場合によったらね、場合によってものすごい、ね、悪事を働いて、ね、それで罪滅ぼしでね、罪滅ぼしでって言うと暗くなるからね。もうそういうの全部ね、過去のことは記憶にね、ノーラインにしといてね、前向きにね、世の中のためにっていうね、その幸せのためにって一生懸命働かせてもらうね、そんな方が大きいプラスになるんだよね。そういう形で過去の悪事をね、全部上限に消してんだろうね。そういう場合もあるとね。
夢をですね、私いつもあのいろんな夢を見るんですよ。それが人が現実化したりしなかったりもするんですけども、夢は内容はっきりわからないんだけどね、あのよく昼寝してても見たりするんですよ。そういうのって、まあ、別に自分は気にしてないんですけどね、やっぱそういう夢を俺本質でもたくさん見るかなと思ったり、まあ当分見るみたいなんですけどね、それってどんなかなとか思ってね、いいこともものすごく起きてくるんです。 全部は全部そうではないですからね。
だからね、普通はあの夢っていうのはね、人間の心を清めるためのね、しぼれさんの大きい清めの働き、ね、普通の清めの働きとしての夢は、ね、目覚めて覚えてないの、ね、ずっと見続けてるのよ。だからそれを、ね、夢の形でね、マイナスを、ね、そういう夢の中へ押し出して消し続けてる働きなんですね。そういうのは記憶に、ね、残らん方がいいから、ずっと消し続けて、ね、運命を良くするための働きしてくれるね。この日俺の一番大きい働き一つなんですね。で、普通また目覚めた時に覚えてるっていうね、こう気がけにちょっとね、その消されてる姿を見てくるね。でその夢の傾向がやっぱり自分の心にあるんでね、その一部が形に出てくる可能性があるんですね。また未来予知するためのね、あのね、霊夢っていうのがあるんでね、そういう時はもう焼き付くようにはっきりとね、記憶に残してくれるんですね。それはやっぱり何かのヒントとしてね、プラスになる導きなんですね。
ありがとうございます。
だからよく夢見たら、夢見る通りになってくるっていう人もいてるんですけどね。でもそういう時はプラスだったら喜んだけどね。でも本当はマイナスが出て、マイナス出るって言うんだったらね、そこでありがとうに感謝すればね、うん、夢が現実がする前に消してもらえるから、それも一つのね、うん、チームのね、この仕組みだよね。おいでにして消しなさいっていうね。だからあの表面覚えてる夢ね、マイナスの、ね、夢だったとしてもね、それに似たようなものがずっとね、中で見て消し続けてもらってるね。だからマイナスの夢見たら、大きいマイナスをたくさん消してもらったって喜んだけですね。ね、もし表面に、ね、出てくる夢がね、プラスだったら、ね、もう小さいプラスを全部消してもらったっていうね、大きいプラスいっぱい出てくるんだね。だからどちらもね、喜んだらいいよね。
どっちかって言ったら、なんかそれはね、あのいい方になりますね。ね、うん、それで交通事故が軽症で済んだりとかあったもんですから。
だからもう夢はもうみんなね、チゴレイさんの基本のね、大きい働きだから、大きくね、運命を出してね、プラスに転換してもらってるからね。
夢をたくさん見る人とほとんど見ない人といると思うんですけど、私の場合はあまり見なくなったんですけど、小さい幼児の頃とか小学校はすごくたくさん夢に見とった記憶があるんですけど、
でも本当はみんなね、夢見てるんで、
見てるんでしょう ね,
ね、ただ表面ね、起きがけに ね, ね、それをね、見て覚えてるかどうかだけね、一部ね、だから本当に必要だったら、ね、覚えてなダメなんですよね。それはもうね、必要なかったらね、もう記憶を、ね、残さずにスッと消して埋められないでくれればね、どちらでも本当はいいんですけどね。
で、会社という形で、あの組織があったらですね、やっぱり そこではあのそこの構成する、まあ、社員さんなり、全ての人がですね、やはりあるルールがあったりとか、まあ、最初社長が社長がいて方針があったらその方針に従うというか、まあ、その方向にベクトルを合わせるとか、そういったものがない、ないとなかなか、まあ、うまくいかないような気もするんですけど、営利集団としての会社だったらですね、そういうのと先生が言われるような個性が大事だとか、まあ、理由付けがいいんだということですね。個人においては多分すごいそうだと思うんですけど、会社というふうなものになっているというのは、それは どういうふうに考えればいいんでしょうか。
ね、だからその自分が小さい間はね、その会社の歯車やね、うん、自分を大きくするとね、会社全体を自分が動かすようになるね。これは別に社長にならんでもいいんですね。社長も歯車にね、見て動かす自分かっていうね。できるね、それね。だからありがとうございますって会社を浮かべると大きくなるね、神様と一体化してね。で、会社が自分の一つの分身になるね。
それは例えば、 社長じゃなくても自分の理想の会社像ってあるじゃないですか、ある程度の年代にそういったものを変えていくことが、それは自分が何かをして組織を変えるんじゃなくて自然とそういったことに変わっていくんですか。
そうそう、だからもうね、この自分の会社っていう感じね、そこに社長を雇ってね、社員も持ってるわけね。
まあそんな感覚ってあるね。
いや本当の社長になるね。そうするといろんな、ね、勉強もできるしね、大きい、ね、能力、力を発揮するしてね、理想的な会社にね、作り変えていけるからね、できるんでしょうからね。だから小さい相手は会社に殴る前になってしまうからね、いろいろ縛りが多いよね。だからその早く自由になるっていうのは、ね、大きい自分になったら自由になるからね。
その会社というものそのものは、自分がそういうふうになるっていうのが、今は分かるような、分からないような話なんで、分かるとして、会社そのものは、どういう会社がいいですか。
ね、だから、もう全てがね、幸せになっていけばいいんでしょ。ここね、働いてる人も、ね、その会社がね、その仕事が世の中のためにね、大きく幸せを与えるね、内容になればいいですね。お金も OK じゃなしにね、幸せをね、与える会社でね、それで幸せがね、たくさん戻ってくるっていうね。だからもう何か一つの組織作ってもね、その組織の一員としての自分だったらやっぱりね、小さくなるんで、さらに批判したいしちゃうね。でもその一つの組織をね、自分がね、その総責任者って立ち上げたとね、自分の組織になるね。そうするとね、みんなをね、生かすしかないのにね、批判したらどうなるからね、止めて感謝して喜んでね、生かすしかないのにね。そしたら能力発揮してね、その自分のね、理想の組織にみんながね、協力して作り上げてくれるっていうね。だから感謝するのはものすごい大きいね、働きだよね。これが自分の会社って思ってね、ありがとうございますってみんなに感謝してたらね、みんな自分の会社のね、理想的な姿になるように協力してくれてるだけの姿だったんですね。
それでなおかつ自分は社長じゃなくても大丈夫、
大丈夫、大丈夫ね。
みんながそう思ったらどうなる、その会社。
うん、みんながそう思ったら本当にね、みんなが謙虚になってね、お互いに拝み合って感じてあってね、もう本当の素晴らしさね、最高の理想の会社になるね。だから上下関係全然ないのね。
そうですよね。うん、
で社長の役割したらね、ああ大変な役目、皆さんね、感謝しましょうっていうご苦労さんって言われて。社員が一番気楽で、ね、ありがとうございますって余計感じます。これは天皇陛下もそうでしょ。天皇陛下が一番しんどい役目だよ、ね、日本の国の中心に立ってね、みんなのねマイナス全部引き受けてね、消す役目だからね、一番大変なしんどい役目なんですね。それでみんなから感謝されてね、ありがとうございますって、国民の方が楽だよね、自由でね。何かなりたい。
3日もどうだよね。一緒に
一気に来てほしいんだよ。
先生が言われるその絶対心というか、まあ、お声にある神様の存在と伝えるという言い方だけど、その例えば観音様だとかお父さんだとかいろいろ言われている神様
その神様はね、唯一無二の絶対なね、はい、うん、その中の、ほんのね、無限の中のね、一部ね、はい、うん、どんなね、神様の仏様をね、はい、観音さんやお嬢さんというのをもう一度知りたいかもしれんね、うん、
それはそれでいっぱい
いいのね、
いらっしゃるんです
、いらっしゃるね、
はい、役割分担なんですか、
役割、働きね、はい、役割分担ね、だからその名前というのはね、働きを指すね、働きをね、だからお不動産というとね、うん、お不動産という働きだよね、働きが神様の名前を取った名前ですね。働きの名前、だって俺たち働きの名前ね、仕事するね、連絡ね、うん、だからね、宇宙の神様の働きは無限の無限のいっぱいっていう感じね、だから分身としての働きいっぱいあるわけね、丸見えにね、だからそれぞれの働きさせるとき名前つける必要があるね、だからこのようなものの名前もないよね、これ石ころって石って言うとね、石っていう働きしてるね、
そうすると自分の亡くなった父親とか母親がね、自分をこう加護するというか、そういうこともあるんです、
あるね、っていうようだったらね、でも縁に合わせてみんなね、うん、やっぱりね、必要なもの与えよってね、一生懸命ね、返してくれてるよね、助けてくれてるよね、だからその守護霊だけがね、自分を守ってるんじゃないね、本当は宇宙の全部がね、守ってくれてるよね、だからその中でも守護霊は特にね、専属で守ってるっていう意味があるよね、
今日もいっぱいなんかありがとうございますと歌いながらするっていうのもいいんでしょうか、
いい
ですよ、あ、本当に
歌ってみてください本当にいいんですよ、ちょっとよろしいですか、
私前あのハガキ道っていうかハガキこう書いてるんですけど、ある時こうある人にこうハガキ書いてた時に、私としては何の感情もなく、感情もないの変なんですけど、こう書いてた時に急に涙がポロポロって出てきたことあるんですよ。それは私が泣いてるんじゃないとは自分では思うんですけど、誰が泣いてるんでしょうか。
ねえ、根本はね、泣き騒ぎの神様ってね、神様がね、お清めしてくれた時にね、涙が出てくる、お清めを受けた時にね、だから悲しいっていうね時もね、涙流れるでしょ、で悲しみをね、お清めして消してもらうと涙が出てくるね、だから涙が出た時は悲しみの思いを軽くしてくれてたよ、で清められたらね、ね、嬉しくなるね。だから涙流した後、心は嬉しくなってくるね。だからもう泣き騒ぎの神様っていうね、大きい清めの神様の働きがね、そこにあるのね。誰が泣いてるんだよ。神様が喜びを表現してくれてる。
例えば車の中でありがとうございます、ありがとうございますって言いながら一回帰ったことあるんですよ、1時間ほど走ってた時に、ね、その時もね、やっぱりスッとバーッと涙が出てきたこともあるんですよね、はい、だから原因がよくわからないから、なんでだろう、まあ悪い気持ちはしないですよね、それは気持ちは悪くはないんですけど、
だから違うね。ありがとうございます。となるとね、うん、必要だからなら、ダメの神様ね、お清めを寄付してくださって、ね、うん、でちゃんと清めたよってね、幸せになったんだよって言ってね、もうね、印をね、見せてくれ。うん、涙いっぱいばーっと流れたらね、もうたくさん清めてもらってね、もうお清め幸せを与えたよっていう結果になるよね。だから悲しい時でもね、涙いっぱい流れたらね、悲しみ全部消してあげたよっていう感じですね。
過去を掴んで引っかかるって先ほどお話しいただいたと思うんですが、例えば自分が寂しい思いとか、例えば人に言わなければよかったなっていう体験がありますよね。それを例えばこう掴んで話さなくて、あ悪かったなっていうのをこう思いがずっとあって、また同じような状態でまたそういう思いがあって言ってしまうとかいうことがあると思うんですが、そういう部分の手放すっていうことも全てありがとうで手放せると思うんです、うん、
ありがとうございますってね、唱えたら消してくれる、
消してくれる、うん、
過去へ遡ってね、全部消してくれるし、でまた未来のことをいろいろ心配してもね、未来の心配まで消してくれる。
じゃあその時の自分が例えば友達に言わなければよかったっていうことをこう例えば私が引きずってるとすると、そういうものを感じながらありがとうございますっていう相手の人に、いや自分にありがとうございます
っていう、ありがとうございますね、声もね加えてるだけで自分の中にあったら消してくれるし、人の中にあった人にね言って消してくれる。
それ何回ぐらい言ったらいい
ですか。もうスカッとするまで。だからね、どんだけ残ってるか気づかんもん ね、うん、だから中に残ったら置いとくとね、やっぱり後でね大変だからね、うん、早く全部消してあげるからね、気づくように興味を押し出してくるでしょ。特に感謝のね、できるときはもうね、どんどん押し出してもらう方が早く消えるんで、だからスカッとするまで、全部消えるまで。